ジャズバイオリニストマイコがお送りするマイラジオ。こんにちは、マイラジオパーソナリティのマイコです。関東も梅雨入りしましたね。毎年湿気と楽器の戦いの季節ですが、梅雨もいいものと捉えて過ごしていけたらと思っています。それではマイラジオスタートです。では1ヶ月の近況報告をしていきたいと思います。まずですね、昨年ぶりの音は、こちらは大塚のグレコでございました。バイオリンのゆいちゃん、そしてギターのファルコンくんと、そして私ですね、それぞれのオリジナル曲で、唯一無二の世界観を楽しみました。次回はですね、10月に、グレコの25周年ということで、やらせていただく予定でございます。そして、新潟ですね、5月は2度、新潟での演奏に恵まれました。まずお世話になっています調整館でのジャズライブ、そして年に1回ですね企画されています、日比野さんの天井の音楽、というコンサートに、初参加させていただきました。おなじみの素晴らしいメンバーと、そしてスペシャルゲストにウクライナ出身の、素晴らしいソプラノ歌手、ウクサーナさんですね。そして、日比野さんが、されています保育園と、学童のね、子供たちの歌と、ダンスを交えて新潟のリュートピアホールというね、あの素晴らしい、コンサートホールでやらせていただきました。そして黒沢彩ちゃんとのツアーハンドインハンドに行ってまいりました。こちらはですね、2年前からね、あの温めてきた彩ちゃんとの初ツアーという、ことだったんですけれども、合計3カ所ですね、名古屋のドキシー、そして浜松はハーミットドルフィン、そして最終日は神戸の100番ホールでやらせていただきました。あやちゃんはですね、久しぶりの地方ツアーだったと思うんですけれども、ペースをこう上手にこう保って、そして3日間それぞれの音場で私もやらせていただきました。まあ当たり前なんですけれども、こう場所が変わればね、音楽も変化しますので、今回は、全くね、同じセットリストでやったんですけれども、その中でも大きくこう、変化があったなというふうに思い返しております。私たちの音楽のこう世界を受け入れて聴いてくださった皆さんと、そしてお世話になった、それぞれのライブハウス、そしてスタッフの皆さんに、感謝のツアーでございました。そして2度目の新潟ですね、こちらは調整館そして福島型でのコンサートをやらせていただきました。ようやくね、天候に恵まれまして、調整館での庭園ジャズライブが実現いたしました。非常にね、美しい緑の、風景を見て、そして本当にこう新緑の匂いを嗅いでいますと、体がこう、なんていうか、こう、生き返るようというかね、そんな、気持ちになりました。そして、自然の中で演奏することっていうのはすごく珍しいんですけれども、それは本当に気持ちよくって、季節もね、ちょうど良かったですので、こう、自然とこう、一体になった感覚というか、そんな、調整館での庭園ジャズライブでございました。そして、昨年ぶりの福島型での、型の音風景コンサートということでやらせていただきました。この日もですね、天気に恵まれまして、本当に美しいこう一面の田園風景に囲まれた、福島型でのコンサートだったので、すごくこう気持ちよく音を出させていただきました。新潟のね、大地からこうエネルギーをいただいた、そんな2日間でございました。そして黒沢彩ちゃんとのデュオ、こちらはホームグラウンドの吉祥寺ストリングスでございました。ツアーを経まして、少し間を空けてのライブだったんですけれども、旅をね思い出しながら、また そこからこう新たな音楽の広がりとか可能性を、感じるライブとなりました。そして、まあね、2年間温めてきたんですけれども、このタイミングでツアーをやってよかったなと、思える、そんな、時間だったように思います。そして、ピアノ、堀くん、ベース、安香川さんとの初トリオで、こちらをお久しぶりの、神田のリディアンに出演させていただきました。お付き合いは、それぞれ長くてですね、共演もよくしてるんですけれども、トリオとしては初でございました。まあ、久しぶりのね、リディアンのこう空間と、お二人とのこう信頼感みたいなものを強く感じながら、進んだライブだったなと思い返しております。それぞれのね、オリジナル曲で、構成したんですけれども、堀くんもですね、安香川さんも、本当に名曲がたくさんあって、まるで、ジャズスタンダードのようなね、本当にキャッチーで素晴らしい曲が、たくさんありますので、私自身もこう、ライブの幅を広げさせてもらったな、というふうに、思っております。すごくこう、ジャズの息吹の、詰まったライブになりました。こちらは、次回はですね、8月と9月にね、リディアンと、そして、わらびのアワデライトですね、でも決まっております。そしてこれはね、ライブではないんですけれども、尊敬する師匠のうちの一人ですね、素晴らしいバイオリニストの中西俊弘さん、とですね、久しぶりに、ゆっくり、お会いすることができました。まあ、いろんなね、近況報告とかお話をしながら、何曲かね、こう、セッションもさせていただいたんですけれども、ジャズスタンダードをね、こう、中心に取り上げる、こう、バイオリン2本だけのライブっていうのも、おそらく近々実現できるんじゃないかな、というふうに思っております。そしてですね、その後にですね、私の大好きなピアニストであります、岸野由志子さんですね。岸野さんも、合流しまして、おしゃべり、そして何曲かね、3人でセッションもできたりと、すごく贅沢な、時間を過ごさせていただきました。そして、ピアノ、堀くんとのデュオ、こちらは柏のナーディスでございました。一度ですね、トリオを挟んで間を空けずにデュオライブができたっていうのがまたとても良かったなというふうに、思っております。名曲揃いのこう堀くんのオリジナル曲と、私のオリジナル、そして、ジャズ曲と、非常にこうバランスのいい、楽しめる、ジャズのこう醍醐味の詰まったデュオになっております。ぜひ一度お聴きください。このようなですね、まあ、あちこちね、新潟とか、関西方面とか行ってたんですけれども、非常に充実した1ヶ月の近況報告でございました。それでは、お便りをご紹介します。梅雨入りして雨が多い日々ですが、この1ヶ月はハンドインハンドツアー追っかけで始まり、終わったと言っても良いかもしれません。ツアー初日の名古屋と中2日明けて神戸、そして吉祥寺と3回でしたが、セットリストが3回とも全く同じという、ある意味珍しい構成でしたが、それだけ2人が納得した内容だったのかと思います。改めてセットリストと構成を並べてみると傾向がわかりますね。弾き語りのボーカルが最も多く6曲。これは詩も含めてボイサー、あやさんの魅力を前面に出したということですね。次は詩のないボイス、弾き語りが3曲。こちらは主にタチアナ・パーハの曲と舞子さんの曲と、その次にピアノが入らないボイスが2曲ですが、こちらは舞子さんのソロバイオリン曲にボイスを乗せた感じです。そしてあやさん作の完全インストの曲が1曲。こうして見るとデュオでありながら4つのバリエーションで構成されていることがわかりますが、ボーカルとバイオリンだけのデュオや各ソロは今回は含まれてません。あと、強いて言うと、舞子さんの作詞があると、バリエーションがぐんと増える計算になります。ふふふ。では、6月は少しライブ控えめ、普段の罪滅ぼしして、かっこ笑い、怒涛の7月に備えたいと思います。笹ぽんさんからいただきました。笹ぽんさんに石スマイル差し上げます。笹ぽんさん、ありがとうございます。そして、あやちゃんとのハンドインハンドツアー3カ所ですね、お越しくださいまして、本当にありがとうございました。 今回のね、セットリストに関してなんですけれども、まあ、あやちゃんといろいろ相談しまして、各場所で変えるっていう、もちろん、案もあって、レパートリーもね、結構ありますので、あったんですけれども、まあ、私としてはやっぱり、なんて言うんでしょうね、あやちゃんの魅力というか、いろんな、やっぱ彼女は側面があるので、そういうものをこう、初めてね、聞く方も結構、多かったと思うので、そこの集大成というかね、そういうものを、聞いてほしいなっていうのがありまして、今回は同じセットリストで、やらせていただきました。そしてまあ、あやちゃんもそうだし、私に関してもですね、ソロをやったり、いろんなまあ自分でもおそらく側面があるなと客観的には思っていますので、ちょっとこう、なんでしょうね、異色のバイオリンとボーカルだけのデュオとかですね、そういうものも、取り入れてやってみました。すごく手応えがあったなというふうに思っております。では、怒涛の7月に向けてお待ちしております。サスボンさん、ありがとうございます。次のお便り。カエルの合唱があちらこちらから聞こえてくる季節となりました。新潟は連日どんより雲と雨とで年間で一番らしい季節なのかもしれません。5月は新潟舞妓フェス月間だったのでいつも以上にとても楽しい月でした。ちなみに勝手な個人的命名です。かっこ笑い。まずは新潟で一番大きなホール、リュートピアでのライブ。舞妓さんライブでここまで大きなホールでのライブというのは自分的には目黒パーシモンホール以来だったでしょうか。もともとクラシックのオーケストラを聴くためのホールですので、ピンと空気が澄んでいて、音が美しく響き、気持ちが良かったです。演奏中にスポットライトが当たり、バイオリンの音だけが広い空間に放出されている様は、もう何も言うことはないです。至福のひとときでした。楽曲的にも日比野さんの命や愛、思いやりといったワードが浮かんでくるようなとても温かな世界観で、演出的にも全て総動員という感じで素晴らしいものでした。次に、もう最近おなじみというか、もはやホームグラウンドとなっている創成館での昼のライブ。前日朝方に結構強い雨が降ってしまって、ああ、また屋内かなと思っていたら、舞妓さんが新潟に来ると同時に晴れて、無事に屋外でのライブとなり、晴れ女ぶりにも感謝でした。また、砂かぶり席でのライブは唯一無二で、ライブが始まる前からニヤニヤしっぱなしでした。時節柄、庭園は新緑に囲まれ、水の音、心地よい風、小鳥のさえずりがどこからともなく聞こえてきます。ライブハウス等の箱の中だと、普通は楽器の音がないと無音となるのですが、代わりに前述した環境音が聞こえてきて、特に月影の無音部分はいつもと演出が違って聞こえて面白かったです。環境的に開放的すぎるので音響的にはどうなのかなと思っていましたが、そんな素人考えはどこ吹く風でスーッと心地よい音色が耳に飛び込んできました。またこの時のチューニングがバイオリンの高音部分がいつも以上に艶やかに聞こえて演奏ともどもさすがだなぁと思いました。最後にこの日の後半セットというべき次の会場ビュー福島型へ。昼間とは対照的な今度は小ホール的な空間、夕暮れから夜になる美しい福島型をバックに美しくも熱い音楽が広い空間に響きました。調整館で愛さんさんという美空ひばりさんの有名な曲が演奏されましたが、ここでも披露。個人的にこの曲、舞妓さんを知るきっかけともなった村上由紀さんのアルバム内に収録されていまして、とても好きなのです。そんな曲をインストとボーカルありと違う形で聴くことができて嬉しかったです。またいずれ由紀さんとのライブも実現できたらなぁと勝手な脳内妄想もしたり。一方でピアノ綾木さんとの熱いデュオでのリベルタンゴ。あの空気感が変わる瞬間はたまらないですね。と長々となってしまいましたが、いろいろな会場で贅沢な演奏大満足でした。またまた今月もお待ちしております。レガートさんからいただきました。レガートさんに一スマイル差し上げます。レガートさん、5月の新潟舞妓フェス参加してくださいましてどうもありがとうございました。それぞれね、本当に素晴らしい場所環境での演奏だったんですけれども、 どこの会場でもですね、やっぱりこういうふうに、いい音で、皆さんに聞いていただけたっていうのは、もう日比野さんの力が本当に大きいんですよ。やっぱり野外でもですね、すごくマイクをね、通して、スピーカーを通して、音を作るっていうのはかなり難しいと思うんですよね。もうそんな中でも、日比野さんの、絶妙な、音作りっていうのがありまして、私も、もうこんなに気持ちよく外で弾けるんだなというふうに自分でも感じながらやらせていただいてたんですけれども、それはリュートピアでの、コンサートも同じくで、あそこのね、あんなに大きなホールなんですけれども、日比野さんが、自分ももちろんサックスも吹かれるんですけれども、音響も日比野さんが、全部自分でね、されていたんですが、もう本当に素晴らしい音作りで、大きすぎず、本当に、音楽をね、届ける、日比野さんのコンセプトっていうかね、そういうものに、非常に自然な、形で、音作りをね、されていて、本当に素晴らしいな、というふうに、毎回、感じて、そして、演奏に集中させて、やらせていただいております。またね、今月も調整感ありますので、雨がね、降らなければ、また庭園ジャズライブ、できますので、それも私も非常に楽しみにしております。レガートさん、ありがとうございます。次のお便り。雨の季節の到来です。木製の楽器にとっては嫌な時期ですね。熱中症のリスクも高まります。くれぐれもご自愛ください。このポストを書いている翌日、私は西宮の兵庫県立芸術文化センターの桶の定期を聞きに行きます。曲目のメインはショスタコービッチの交響曲第7番。ロシアがウクライナに侵攻を始めてからナポレオンのモスクワ遠征をロシア軍が撃退したのを描いたチャイコフスキーの1812年序曲の演奏中止が相次いだというのが話題になりました。旧ソ連の作曲家ショスタコのこの作品はナチスのレニングラード侵攻にソ連が勝利したのを描写した曲とされています。ロシアのウクライナ侵攻前から演奏が決まっていたのでしょうが、よく中止にしなかったものです。明日のコンサートが楽しみです。さて、前後半、5月22日の神戸100番ホールにおける黒沢彩さんとのデュオ、お疲れ様でした。黒沢さんの歌唱はボーカルというよりボックスという表現の方がふさわしいかもしれませんね。聞き慣れたツリーブローウィングインザウィンドやバルカンテイル等も全く新しいものに聞こえました。フリージャズというのかコンテンポラリージャズというのか、インプロビゼーションの極みという感じでした。極めつけはローテーティングスフィアでした。舞妓班の作品の中でも珍しく無機質なこの曲と黒沢さんのボックスが重なると、ジャズというよりチャンスオペレーション（偶然性）の音楽に近いものがあり、唯一無二の空間を体験できました。これは生でしか体験できないものですが、ぜひともこのユニットで CD を制作していただきたいです。また聴けるのを楽しみにしています。それでは舞妓班、次にお目にかかれるのは8月のデサフィナですね。それまでどうか健やかにお過ごしください。ケイマツさんからいただきました。ケイマツさんに1スマイル差し上げます。ということで、ケイマツさん、ありがとうございます。そして、神戸100番ホール、あやちゃんとのデュオ、初めて聞いていただきましたよね。お越しくださいましてありがとうございました。今回ですね、近況でも話しましたけれども、あやちゃんとのデュオという形で、初めて聞いていただいた方が大半だったと思うんですけれども、またね、私がこうやっている音楽の中でも、本当に唯一無二だと思いますね。私もそこに、すごく創造性みたいなものを、感じながらやらせていただいてるんですけれども、また神戸のね、100番ホール、私は初めてお邪魔したんですけれども、あそこのこう空間、にですね、あやちゃんのボイスやこうピアノ、そしてこう音楽っていうのがすごくしっくりきてるというかね、来ていただいてる、皆さんにも本当に集中して、聞いていただけてありがたかったです。では啓松さん、次にね、8月のデサフィナードですね、和歌山、こちらで、ヌンちゃんとのライブでお邪魔しますので、お会いできるのを楽しみにしています。 ケイマツさん、ありがとうございます。次のお便り。マイコさん、クメイモンさん、こんにちは。ソライロンです。今月はライブ2本行けました。コロナもまだまだ安心はできませんが、徐々に人の行き来も活発になり、街が元気になってきているのは嬉しいこの頃です。大塚のグレコでオトワのライブと、吉祥寺ストリングスで黒沢屋さんとのデュオでした。グレコではオトワの裏満潮、かっこ笑いの音色はさすがでした。ユイさんのアドリブも、リーダーのファルコンさんの音色も、ソフトなオトワのサウンド感を感じさせるいい演奏でした。ここの鏡に映る舞子さんの左手に弓を持った姿が発見でした。前日に届いたマイコースターの使い心地も良かったですよ。ストリングスでのデュオはツアーの締めくくりというイメージでワクワクしながら聴いていました。ファンの方からはアルバム化の希望も出ているということで期待してしまいます。個人的にはバルカンテイルのボイスがアグレッシブで印象に残っています。ボイサーって流行るでしょうか？かっこ笑い。個人的にはあやさんブランドの一つとしてありだと感じています。あやさんの詩もいいと思うので、このユニットがどんな感じになっていくのか楽しみです。2つのお店はコロナ後も続けておられて嬉しい限りです。丼とピザ変わらず美味しかったです。感謝。ソライロンさんからいただきました。ソライロンさんに1スマイル差し上げます。ソライロンさん、ありがとうございます。そして音は、あやちゃんのライブと、2本お越しくださいましてありがとうございました。コースターもね、早速使っていただいて嬉しいです。ありがとうございます。音はもですね、回数は少ないですけれども、また次は秋ということで、ちょっとこちらはとあるユニットとのコラボライブになりそうですので、そちらもぜひお楽しみにという感じでございます。そしてあやちゃんとのデュオもですね、秋頃からまた再始動したいなと考えていますので、ぜひ、楽しみにしていてください。ソライロンさん、ありがとうございます。ここでお知らせです。6月19日日曜日20時から恋はコチで、コチでの初めてのソロバイオリンライブとなります。6月22日水曜日19時半から渋谷ボディ&ソウルでピアノ伊藤志向さん、ベース伊藤由紀ちゃんとの2度目のトリオライブ。6月26日日曜日18時半からホームグラウンド吉祥寺ストリングスでは初、ギター鈴木直人さんとのデュオライブ。7月10日日曜日15時から成城学園カフェブールマンでピアノ田中信正さんとデュオ。そして九州で素晴らしいメンバーでの3日間のライブをやります。7月15日金曜日福岡ニューコンボ、7月16日土曜日モモアン、7月17日日曜日北九州市芸術劇場大ホール、ピアノ岩崎大輔さん、ベース坂井紅助さん、ドラムス広瀬淳二さん、パーカッション宮本香里さんという岩崎さんのバンドでクインテットに参加させていただきます。各お店とも万全の感染症対策でお届けいたします。ご無理のないようお出かけください。はい、お送りしてまいりましたマイラジオ第376回、いかがでしたでしょうか。どうぞ皆さん健康に留意して日々健やかにお過ごしください。それではまたお会いしましょう。